皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は病業の間を乗り越えることについての考えという体験談です。それではお聞きください。病業の間を乗り越えることについての考え。文、中国のダーファーデ氏。ミンフィー日本、2019年8月14日。自分の周囲からも、またミンフィーネットの交流文章からも、年配の同修が病業の間を乗り越えられない例はよくあります。具合が悪いとすぐいわゆる病に連想を巡らして、ついつい常人の方法で対処してしまう年配の同修が多くいます。はっきり言いますと、そのような同修たちはまず法理に対して理解が曖昧で、次に生死を平然と放下できておらず、体の心地よい状態を強く求めていると思います。下記では病業の間について、私自身の悟りを皆さんと交流したいと思います。 1. 業の消去と思うと救世力を認めることになってしまう。2013年大ニューヨーク地区法会での説法で、師父はこのように弟子の質問にお答えになりました。弟子、大陸にいた時、学習者は具合が悪くなった時、多くの場合、救世力の迫害が原因であるため、皆少年で否定し、内に向けて探していました。海外に来て具合が悪くなると、学習者は業を滅していると言っています。法理からあまり理解できません。師父、邪悪な環境で、特に中国では他の空間の邪悪が多いため、学習者を迫害することがあります。邪悪の要素が海外にすでに多くないため、圧力はありません。現在、業の消去にしても、邪悪の要素による妨害にしても、すべて救世力がやったことであり、同じことです。言い方が違うだけです。救世力がやったことを私はすべて否定し、認めません。ダーファーデ氏が苦しみに耐えるようなことはことさらあってはいけません。業の消去は救世力がやったことで、修練者として認めてはいけません。では、具合が悪くなると業が消去されていると思うこと自体が救世力の仕業を認めることになるのではありませんか。それでは、業の消去を否定すること自体、救世力を否定することに等しいことだと私は思います。2. 具合が悪いのは師父が体を浄化してくださっている。師父は天宝林に、昨日から講義が終わって体が軽く感じる人もたくさんいます。しかし、ごく少数の重病患者は一足早く昨日から苦しくなりましたと説かれました。実は以前の病気は病院や気功師によって表面の症状だけが治され、隠されていた業力は全然消去されていません。今具合が悪いのは、師父が隠されていた業力を全部徹底的に消去されているからです。師父は修練者の体を浄化してくださっているのです。師父は天宝林の中でまた、しかし宇宙には失わなければ得られずという理がありますので、根こそぎ取り除いてあげるわけにはいかず、また自分で全く苦しみに耐えようとしないことは絶対許されないのです、と説かれました。修練者の体にまだ少し具合が悪い感じが残っているのは、自分自身が少し苦しみに耐える必要があるからです。大多数の苦しみは師父が耐えてくださいました。ほんの少しだけを残して、我々の神性を高めるために修練の各段階に割り当てられています。もし師父が耐えてくださらなければ、あれほどの大きな業力は修練者自身ではとても耐えられないものです。少しだけ苦を舐めたことで、どうして師父とダーファーに対する心が動揺するのですか。 3. 具合が悪いのは功が現れたからである。師父は天宝林の中で、修練者はこれからの修練においても決して楽ではありません。多くの功が体に現れてきますが、いずれも強烈なもので、しかも体の中を動き回りますので、あれこれ具合が悪いと感じるかもしれません。具合が悪いと感じるのは、常に病気にかかるのを恐れているせいです。本当のところは、体の中にそれほど強烈なものまで現れてきたのであって、現れたものは皆功や効能ばかりで、さらに多くの生命体もあります。それらのものが動き出すと、体が痒くなったり、痛くなったり、辛く感じたりするのです。その上、末梢神経の感覚も敏感で、いろいろな状態が現れてきます。体が高エネルギー物質によって取り替えられるまでは、ずっとそういう状態が続きますが、それはもともと良いことです。しかし、修練者でありながら、いつまでも自分を常人とみなし、いつも病気ではないかと気になっているようでは、どうやって修練できるのでしょうか。連行の中で業難がやってきたのに、相変わらず自分を常人とみなしているようでは、その時点で神性が常人に落ちたと言えます。 少なくともこの問題に関しては常人の次元に落ちてしまったのです、と説かれました。だから具合が悪いのは良いことです。修練者には病気がないと師父はおっしゃったので、具合が悪いことを病気だと思うのは修練者として間違っています。4. 具合が悪いのは虚像である。師父は天保輪の中で例を挙げて説明しましょう。仏教では人類社会のすべての現象は現像で確かなものではないと言っています。と説かれました。そこで体の具合が悪いことはすべて現像です。しかしもし私たちがそれを病気だと思うなら、私たちの心性も常人のレベルに落ち、それが本当の病気になるかもしれません。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。5. 一杯の水でも場を変えれば薬にもなる。以前一時期私は先進蓮という薬草を好んで食べよく買ってきました。普通に言えば先進蓮は漢方薬ですが、私の頭の中には全く薬の概念がなく、ただそれをシャキシャキして口当たりのいい野菜として食べていました。野菜と思えばそれはただの野菜になります。一方、喉が痛い時に痛みを軽減させるために水を飲むと、その水は知らないうちにその時の苦痛を解決するための薬として使用されたのではありませんか。薬を飲まず病院にも行かないのが修練の道をよく歩んでいるとは限りません。修練者と常人の本質的な違いを分別しなければなりません。ある年配の修練者は足が痛いため、よもぎの葉で足浴をしたことを私は聞きました。潜在意識の中で彼はよもぎの葉を薬として使っていませんか。やはり常人の方法を使って病気を治そうとしています。6. 具合が悪いとき、内に向けて探さなければならない。ダーファー弟子として常に内に向けて探すべきです。当然体に異常が現れたらさらに内に向けて探すべきです。もちろんこの時の内に向けて探すのは出発点を正しく持たないといけません。病気の苦痛を解決するために探すのではなくて、ダーファー弟子として常に内に向けて探さなければなりません。私の修練の中でミンフィーネットの交流文章に助けられて神聖の向上を遂げたことが多々あります。修練して間もなく左側の腎臓のところが何回も痛くなりました。1回目、母は電話で薬を飲みなさいと言ったのですが、母がそばにいないため私は薬を飲まずに痛みを耐えました。2回目、実家に帰った時にまた痛くなって、母に薬を飲まないと親子関係を断ち切ると脅かされて、仕方なくしぶしぶ薬を飲みました。私は心の中で師父に、師父よ、私は飲みたくて飲んだわけではありませんと告げたのですが、その後痛みは時々発作的に襲ってきます。それから私は同宗の交流文章から、私は利口師師父の弟子で師父の塩梅しか認めず、他の塩梅は一切認めずいりません、よくできていない部分は今後自ら正しますので、修正力の塩梅は一切いらないという考え方を学びました。 そう考えただけですぐ痛みが止まりました。看守所に入れられた時も心が不安になると上記の言葉を思い出しました。それでわずか1ヶ月で私は無事に出所しました。しかし具合が悪い時に急性力を否定するだけではまだ足らず、そのありがたい機会をしっかり掴んでまた内に向けて探すべきなのです。主婦は2018年ワシントン DC での説法の中で、今は修練ができておらずこのように行うのはまだ無理で乗り越えられないなら病院に行って修練が向上したら正しく行えばよいのですと説かれたのですが、しかしその後主婦はまた、しかし私はこのように話しましたが自らを緩めてはいけませんと説かれています。常人か神か、その一年の違いで決められ、その一年は分水嶺です。難関を乗り越えることができれば次元も大きく向上しますが、乗り越えられなければ常人レベルに滑落したことになるのではありませんか。修練者にとって自分を常人として見るか、それとも神として見るかの大きな違いです。7、同宗 A さんの修練の話。ここで A さんの修練ストーリーを皆さんと分かち合いたいと思います。 A さんは70代の男性同宗で一人暮らしをしています。一時 A さんの首が立たなくなり、仕方がなくずっと首が垂れたままで歩くことも困難になりました。周囲の同宗たちはずっと A さんと一緒に学法をして交流して、生活の面倒も見ています。同宗たちに迷惑をかけたくないため、 A さんは老人ホームに入ろうと考えました。しかし出発の日になると A さんはひどく下痢をして、それで老人ホームに行けませんでした。同宗たちは A さんと交流して以下の問題点を探し出して伝えました。まず一つ目は、真相を伝えるときに中国共産党の邪悪だけを言ってファールンダーファーの良さを話していません。二つ目は、聞く相手の一人一人に偽名を聞かずに、ただ人数を数えてそれを大紀元の脱党サイトに伝えています。そしてもちろんよく脱党サイトからメッセージを戻されていると A さんに教えました。 A さんは同宗みんなの意見を聞き入れて、そこで改心しました。しばらくして体が回復しました。その間に常人の友人たちは病院に行こうと勧めたのですが、修練の固い信念を持っていた A さんはこれらの難関を乗り越えました。彼の回復は友人の間で有力にファールンダーファーが素晴らしいを実証できました。すべての知恵はダーファーから得たもので、私たちは多く学法して多く天法輪を暗記してこそ初めて本当に法理が分かり覚えられるのです。皆さんいかがでしたか。他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。